経験丸一、神聖な三一の神聖な分野の下で学校生活を送る。エペソ人への手紙第4章17節から32節に3つの意義深い説があり、神聖な三一の神聖な分野を見せています。私たちはこの3つの説から神聖な三一の神聖な分野が私たちの日常生活の基礎であることを見ます。1つ目は18節であり、神の命から遠ざけられることを述べています。神聖な命から遠ざけられ、分離されることは厳粛な事柄です。神の命は彼の神聖な分野の中で、彼の抱負を持って彼の子供たちに供給するためです。神聖な分野と関係がある二つ目の説は21節です。それはイエスにあるあの実際について語っています。イエスにあるあの実際は、神の命を実行すること、すなわち、イエスが地上で生活していた時、イエスにおいて表された神の命を実行することです。イエスの日常生活には、四福音書に記録されているように、とても真実なものがあり、その真実なものは実際化され、実行された神の神聖な命であり、イエスの人生にあるあの実際となりました。イエスにあるこの実際は、キリストの人生における経験の生活を信者たちに注入するためです。神聖な分野に関する三つ目の説は30節であり、聖霊を悲しませないよう私たちに警告しています。この方の中で私たちは勝因を押されました。この霊は勝因を押す霊です。彼は勝因のインクでさえあって、私たちはみんなそれによって押されました。勝因のインクの内容、要素本質は、神聖な命プラスイエスの実際的な人生です。この勝因のインクは決して乾くことがありえません。それは永遠に湿っています。それは湿っているとき、三一の神をもって私たちに浸透し、染み込み、殉浸します。浸潤します。中高生編。神聖な三一の神聖な分野があなたの日常生活の基礎です。神聖な分野に関して以下の3つの御言葉が重要です。エペソ4章18節、彼らは理解することで暗くなり、彼らの中にある無知のゆえに、その心の固くなさのゆえに、神の命から遠ざけられ。フットノート、神の命。これは神の秘樹城の永遠の命です。人は創造の時それを持っていませんでした。人は創造された後、創造された人の命を持って、命の木の前に置かれました。それは人が秘樹城の神聖な命を受けるためでした。ところが人は思いの虚しさの中へと落ち込み、その理解力が暗くなってしまいました。今やそのような堕落した状態の中で、人は神の命に触れることができません。それは人が悔い改めて、思いを神に向けて、主イエスを信じ、神の永遠の命を受けて初めて可能です。あなたは異邦人の風習に従って、あるいは日本人の文化の習わしに従って、虚しい事柄、例えばグループを作り、グループ外の人を受け入れないこと、転校生を受け入れないこと、スマホに占有されることなどに従って学校生活を送ってはいけません。このような虚しいことに占有されると理解力が暗くなり、神の命から遠ざけられます。祈り、おう主イエスよ、私は異邦人のように虚栄や高ぶりなどの虚しい事柄に占有されてはいけません。虚しい事柄に囚われると理解力が暗くなってしまい、神の命から遠ざけられてしまいます。いつも霊に戻り、神聖な分野の下で学校生活を送れますように。アーメン。21節。もしあなたが真に彼に聞き、そして彼の中でイエスにあるあの実際に従って教えられているのであれば、フットノート、実際はイエスの中にある。四福音書に記録されているようなイエスの生活の実際の状態を言います。諸国民、堕落した民の不経験の歩みには虚しさがあります。しかしイエスの経験の生活には真理、実際があります。イエスは神の中で神と共に、神のために全てのことを行う生活をされました。神は彼の生活の中におられ、彼は神と一つでした。これが実際はイエスの中にあることの意味です。命としてのキリストをもって再生され、彼の中で教えられている私たち信者は、実際はイエスの中にあるので、彼から学びます。諸国民、堕落したための不経験の歩みには虚しさがあり、イエスの経験の生活には真理実際があります。このイエスは今、あなたの霊の中に生きていますので、霊を活用し、福音書の中に描写されたイエスの実際を祈り読みして、享受してください。そうすればあなたは内側でイエスから学ぶことができます。 例えば、あなたの内側で嫉妬が湧いてきたら、あなたは次のように祈ることができます。おー、主イエスよ、私は虚しい嫉妬によって動機づけられ行動することをしたくありません。自分の嫉妬の罪を告白し、主に戻ります。イエスの生活の中に見る実際に従って、学校生活を送れるよう助けてください。また神の聖霊を悲しませてはいけません。この方の中であなた方は勝因をされて、贖いの日へと至るのです。フットノート、聖霊を悲しませる。彼を不愉快にさせることです。聖霊は私たちの中に永遠に住んでおられ、決して私たちを離れ去ることはありません。ですから私たちが彼に従って歩まないとき、すなわち日常の歩みの詳細の中で、恵みと実際の原則に従って生きないとき、彼は悲しまれます。あなたの内側には聖霊が住んでいます。あなたが聖霊に従うとき、この聖霊はインクのように湿っており、あなたの内側で勝因を押し続けます。しかしあなたが聖霊に従わないとき、聖霊はあなたの内側で悲しみます。例えば人を仲間外れにすることは異邦人の風習であり、虚しいことであるのが分かっていても、そうしてしまうと聖霊は内側で悲しみます。